ひたすら主に頼る我が身を、どうぞイエス様恵んでくださいって、そういうふうにね、お祈りして、ただ主に頼って暮らすのは楽しいね。彼方の国まで導きたまわん、導いてください。天の御国までね、導いてくださいって言ってるのかな。
この47ページは
47、はい。はい、すごいですね。アーメン。助けし道ばさのもと嵐吹きすさぶとも主は常に守りたまも
必要な人いますか？
どうですか？大丈夫です。大丈夫。じゃあ私も大丈夫です。
オッケー。
はい。 はい、事前に聞いておくと。
そうですね、祈りましょう。
はい、
アメン。主よ、この時間を心から感謝します。どうぞ、一人一人に、あなたが語りかけてください。私たち3人の者が今あなたの名によって集まっております。尊い御言葉、真理の言葉によって我らを性別してください。そして父が私の名によって使わす聖霊は、あなた方に全てのことを教え、私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。どうぞ主よ、尊い真理の御霊によって私たちを導いてください。主を感謝します。エーメン、ハレルヤ。あなたこそがより頼む岩です。そして私たちの手を取って導いてくださる羊飼い、友です。主を感謝します。私たちのまた罪を贖い、魂をあなたご自身の血によって洗ってくださって、私たちが父の御前に、はばかることなく、進み出ることが許していただいていることを心から感謝します。エーメン、ハレルヤ。感謝します。皆に栄光がありますように。私たちをそんなにも深く愛してくださり、そして天の父の子としてあがなってくださったことを感謝します。そのあがないに示される尊い真実で深い、熱い愛を本当に感謝します。ありがとうございます。この時間が祝福されたものとなりますように、イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。感謝します。今ちょっと録音してますね。はい、これを聞いてくれる人、その人が誰であれ、その人も祝福ありますように。
ア
ーメン。祈りましたので、聖霊の助けがあると信じます。ヘブルのですね、2章を読みたいと思います。はい、公語訳だったら344ページですね。はい、
私たちは聞かされていることを一層強く心に留めねばならない。
そうでないと押し流されてしまう。というのは、御使いたちを通して語られた御言葉が効力を持ち、あらゆる罪過と不従順とに対して正当な報いが加えられたとすれば、私たちはこんなに尊い救いをなおざりにしては、どうして報いを逃れることができようか。この救いは、はじめ主によって語られたものであって、聞いた人々からは私たちに明かしされ、さらに神も印と不思議とさまざまな力ある技とにより、また御旨に従い聖霊を各自に賜うことによって明かしをされたのである。
そうですね、私たちはこの尊い救いに預かっているということですよね。で、主が、この神の国を述べ伝え始められたときに、あなたの罪は許されたって始まるじゃないですか、ね、つまり神との関係の回復のことを言ってるね。エデンの園でから追い出されたでしょ。罪を犯してもう清さを失ったというか、不従順 の罪を犯したわけだよね、アダムはね、うん、取って食べてはいけない、ね、死ぬからって言って、でもそれに対して彼は背いて、そして死が彼の家に入ったんだよね。霊的な死、神様とつながりを持てなくなった。そして肉体的な死もそれに入ったでしょ。で、罪を犯したままで命の木をの実を食べ続けることがないようにそこを出たわけですよね。でもそれに対して罪を許すよって言ってくれたわけですよ。で、罪はずっと人の中に、人間の性質の中にもう入っちゃってるね。で、詩編の51編に、見よ、私は罪のうちに身ごも、自分の母によってね、身ごもられたってあるから、つまり人は生まれた時からもうその性質を持っているわけですよね。だからそういう生き方をしてきている人に向かって、あなたの罪は許されたっていうのはすごいことですよね。で、罪許されたら、神様との関係を回復できるの？まさにそれなんですよね。これがね、巫女に、この救いは初め主によって語られたってやつですね。はい、3節ですね。だから私たちは罪のゆえに死に定められて、で、神との関係が断たれているんだけれども、あなたの罪は許されたって許してくださる方、でそんなこと誰ができるのって、ね、神ご自身だったわけだよね。神の愛で、そして許してくださったわけですよね。で、ご自身がその犠牲となって、その贖いとなってくださったので、神様だから許すことができたわけですよね。だからものすごい救いであり、ものすごい福音なわけだよ ね、ということは神との関係が回復され、そしてそのイエスを信じる、イエスの言葉を信じて、イエス様が自分の救いとなってくださるということを信じた者は、神の異なる力を与えられたわけでしょ。そこまで神様との関係が回復されたわけだよね。すごいですよね。命を懸けて私たちを救ってくださった、そのメッセージ、福音をないがしろにしたら、どこかにどんな救いがあるだろうかということですよね。で、この神との関係が回復されるというのは、これはすごいことですよね。この地上ではこの世の主権というのは悪しきで、悪魔の支配下にある。でも別にこれは堕落天使に神様が、あるいは堕落してない天使にでも、この地を治めることを別に天使にお願いしたんじゃないんですよね。地を治めようって言ったのは私たちなわけですよね。人に、人を作って産めよ増えよ地に満ちよって言われたんでしょ。で、悪魔はその神の計画、それが何であろうと、それに対して反抗してるわけですよね。で、人に罪を犯させて、そして人が本当はこれを、この地を治めるという特権を神からいただいてるんだけれど、横取りしたかった。で、まんまと人はそれに罠に陥ったんですよね。で、誰でも彼は自由勝手に自分の好きなものに与えることができるようになって、イエスに対してさえも、ね、私を拝むならこの国々をあげることができる、ただ私を拝みなさいって言った、ね、
彼はこの世の神になりたかった、神様の代わりになりたかった。でも本当の神ではないわけだから彼を拝むことはできないじゃない、イエス様。ただ神の御を愛せ、愛せとあれって言ってそれを拒んだわけだよ。でも悪魔はその権、自分で好きなものに与えることができるという、あのそのイメージを作っちゃってるんだよね。
うん、
本当は略奪者なわけでしょ。人が神によって任命されてるんですよ。だからでも人を欺いて罪を犯させて、そして自分の罪でいっぱいに手いっぱいにさせられてるから、本当もともとの自分の仕事っていうのが何であるのか、つまりこの地を治めることは本当は自分の神から与えられた祝福であり権限であり、ね、治める能力も全部与えられてるんだけれど、お前はこんな罪があるだろうってこんな罪人だよねって、でもその罪の性質を、帯びるようになったのは確かに神に対する不従順の上なんだけれど、悪魔がそうのかしたでしょ。悪魔がそうのかさなかったらおそらくそれはしなかったんじゃないかな、ね、あの知識の木の実を食べることはしなかったと思うんですけど、でもとにかく不従順のゆえにそうなってしまった。でも神様は、イエス様はそれを回復させてくれた。そこに信仰が必要ですよね。周りを見たら全部悪魔にあのイエスだって言っている人たちで作られているでしょ。だって例えばあのこういうふうにしてあの手を合わせて拝んで商売繁盛の神様、まあ、狐の神様何でもね、あれって別に誠の神じゃないですよね。誠の神以外のものを拝ませようとしているのは神ではなくて堕落天使サタンですね。そういう者たちにみんな牛耳られちゃってしまっている。でもそれは何度も言うけども、惑わされてそうすると自分たちの商売が繁盛すると思い込まされてしまっているんですよ。でも本当の現実っていうのは、本当は神様が人に与えてある仕事なんですよ。一つ一つ納めるということは、そしてそれを産んで増えて、そしてあの実り豊かになるということは神様のご計画なんですよね。でもそれが惑わしにあって、でもその惑わしさえもイエス・キリストの許しにあった人たちっていうのは神との関係が回復されるという、このすごいメッセージなわけですよね。でここの五節のところからちょっとまた読みましょう、
はいはい、一体神は私たちがここで語っている来たるべき世界を御使たちに服従させることはなさらなかった。聖書はある箇所でこう明かししている。人間が何者だからこれを御心にとどめられるのだろうか。人の子が何者だからこれを顧みられるのだろうか。あなたはしばらくの間彼を御使たちよりも低いものとなし、栄光と誉れとを冠として彼に与え、万物をその足のもとに服従させてくださった。万物を彼に服従させてくださったという以上、服従しないものは何一つ残されていないはずである。しかし今もなお万物が彼に服従している事実を私たちは見ていない。ただしばらくの間御使たちよりも低いものとされた。イエスが死の苦しみのゆえに栄光と誉れとを冠として与えられたのを見る。それは神が、彼が神の恵みによってすべての人のために死を味わわれるためであった。なぜなら万物の期すべき方、万物を作られた方が 多くの子らを栄光に導くのに、彼らの救いの君を苦難を通して全うされたのは、彼にふさわしいことであったからである。実に、清める方も清められる者たちも、皆一人の方から出ている。それゆえに、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とされない。すなわち、私は皆を私の兄弟たちに告げ知らせ、教会の中であなたを褒め歌おうと言い、また私は彼に酔い頼む。また、見よ、私と神が私に賜った子らと言われた。このように子たちは血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためである。確かに彼は天使たちを助けることはしないで、アブラハムの子孫を助けられた。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうためにあらゆる天において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。
うん、からイエス様が死の苦しみを通過されたのは、そして私たちと同じ血と肉に預かってその苦しみを通過されましたよね。それは私たちも彼によって兄弟として見なされるため、私たちも彼の祝福に預かるためですよね。彼の栄光にも預かるって言ってるけど、だから彼と共に彼に会って、私たちは神の子としての権限を回復して、イエス・キリストに会ってこの地を治めるということになってるんだよね。素晴らしいですね。これを私たちは敵によって忘れさせられるんですよね、よくね。この世のありさまを私たちは見せつけられる。そうすると自分がなぜここにいて何をしようとしているのかっていうのが分からなくなっちゃうね。このなぜなら私たちはこの世のものではないから、神様が私たちをこの世から選び出して神の子としてくださった時に、私たちはもうこの世のために生きてるんじゃないんですよね。神が私たちを新しく生まれさせてくださって、血によって洗ってくれて、そしてこの世の中でまだ罪のうちに苦しんでいる人たち、どうしようもない束縛された、罪の束縛で苦しんでいる者たちに解放を与えるために私たちを用いようとしてくださっているわけでしょ。だからこの地上が悪魔の支配にあっても、その中で苦しんでいる人たち、以前は私たちがその立場だったけれど、その人たちを次から次と解放するために私たちはここにいるんですよね。だから世に使わされてるんですよね。世の仕事をするため、世を助けるためというよりも、世の中で苦しんでいて散らされている羊たちを探すために、ちょうどイエス様がそうされたように、私たちもそのためにこの世に使わされてるんですよね。そのためには私たち自身が清さを持ってなくちゃいけない。その清さはイエス・キリストの血によって与えられるものなんだけども、また同時に私たちの思いと霊をイエス・キリストの御言葉によって絶えず現れることによってだよね、真理によって彼らを清めてくださいね。血によって私たちの罪は洗い清められたけど、私たちの心と思いというのは神の御言葉の真理によって、御霊の教える言葉によって私たちは清められる。 だから主とつながっている必要があるし、そしてまたこれらの福音っていうのが自分にとってどういうものであるのかっていうことを時々おさらいする必要がありますよね、うん、そしてそこにしっかりと立つことによって私たちはこの世というのが誰の支配下にあって、そして、私たちがそのこの世のやり方に飲み込まれちゃうと自分の使命というのを忘れてしまう、
うん、
でも今完全に神様の支配のもとにないけれど、霊のうちではもう私たちは勝利のうちにありますよね。支払いをもうしてくれたわけだから、本当はただ私たちがそれをクレームしたら、要求したら、それは自分たちのものでしょ、
うん、
でもちょうどイエス様のように、ね、私を拝んだら全部あなたのものになるよっていう悪魔のその、とんでもない嘘なんだけれども、でももともとこれは悪魔のものでも何でもないですよね。これは本当は人に任せられたものを彼が勝手にそういうふうにして喋って、うん、そしてその嘘を持って相手をまた自分の配下に置こうとしてる、これ本当にもうとんでもないなんていうか、だってもともとこれあなたのものじゃないでしょうってね。誰も神様これ天使にあげるって言ってないで、人にあげたものをあなたがただ略奪しただけなんですね。略奪状態ですよ。でももともと彼はこれは悪魔に属しているものでも何でもなくて、だから悪魔に立ち向かえば悪魔は逃げ去るんです、うん、でここにうちがね、これ例えば誰かがバーッとやってきて略奪してしまったとするよね。で、うん、他の人がやってきた時に、ここに使いたいならお前お金払えよってね、略奪したものについて商売をしようとしたらちょっと変だよね、うん、本当の持ち主がやってきたら何やってんだって、いやこれは俺のもんだって言ってもね、うん、でもそう主張したからといってそれが本当にそのものかっていうと違うでしょ。でももし私たちが本当にそれを真の裁判官のところ、今は裁判官も腐敗してるみたいだけど、とにかく神である元から神の権限を持って、いやこれは私のものですって言った時に、その通り、それはもうあなた、お前はただ略奪してたんだよねっていうことで、ここから出ていけっていうことになるわけです。だから神の子としての権限っていうのをね、私たちは本当に認識する。でもそれは自分のしたいことをするためではなくて、使わされた方の使命を果たすために使わされてるんですよね。それを覚えておく必要があると思うんですよね。この世に主が使わせてくださっているんです、
うん
うん、だからこの世の中に世のしきたりと風習と世の考え、世の目的、世の達成しようとしていること、あらゆるこの世、この世、この世のやり方でいっぱいですよね。
うん、
でもその中で、ね、私はどれを選ぶかでも、そういうもんではないです。私たちはただこの世のものじゃないってはっきり聖書言ってますよね。私はそうした全く神から離れてしまった堕落天使の支配下にあるこの世の中で、何も神様が許可も与えてないんだけれど、略奪されているこの世の中で、その中で鎖、罪の鎖に、捕らえられてしまっている人々の中に、私たちは神の使命を持って使わされているわけですよね。そう、だから主とのつながりのうちに、神の御霊の力のうちに、私たちはその使命を果たすために出かけていくわけですよね。だから飲むにも、また食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにしなさいということですよね。 戦略地に入っていったときに、例えばあの、まあ、第二次世界大戦の時、ナチスにフランスも全部抵抗がされたり征服されましたよね。じゃあでもフランスはじゃあナチスのものかっていうとそういうわけではないですよね。うん、ただか相手が征服なんていうか略奪しに来ちゃったわけですよね。でもその中であの敵をやっつけるために入っていく時、そういう戦地戦場の中での戦いの時に私たちはしっかりと神様につながっていないと、司令部っていうかね、全体をよく見ていて、そしてあそこには敵がたくさん潜んでいるから、うん、本当にあなたは近くいた方がいいよっていうね、神様にしっかりとつながっていないと私たちは大変な戦いすることになる。でもしっかりと主につながっていることによって戦略が分かり、そして一つ一つの動きにおいて神様の望んでいることをやっていくことができる。これはこの世が あなたすごいことやってるねっていうことを認めるような、そういうような達成ではないかもしれない、おそらくそうではない。でも神の目にあって全ての機会をチャンスをうまく使って神を喜ばせて、私が共産主義の国でやってた時にそこにいる人たちが僕のやっていることを褒めるかっていうと全然そうじゃないですよ際どいことをやってるわけ。神だけがね、自分のやってることを理解してくれてるし、そして神が喜んでくれてるということを自分は心の中で知って、でそれは本当に充実感をくれるし、そして、それは人から反対されたからとか、あるいは迫害されたり捕まったからといって自分はがっかりすることでもないし、うん、かえってそういう場合はいいように思いなさいって言われてますよね。福音のために苦しむな。で今私たちのね、この置かれているその状況の中で、世界はますます混沌としてくるだろうし、まあ、最近あの、ね、その近所っていうか近くで4件、5件、6件のね、あの火事があって、そうした蓄えたものがパッとね、一瞬になくなるというのを見せつけられたけれど、災害も起これからね、いろいろ起こるかもしれない。地震も起こるかもしれない。また、迫害もあるかもしれない。ね、今の世界情勢を見ると大変ですよね。このよ本当に不法状態が始まっている。もう不法のものが、ね、背後で本当に画策しているように思いますけど、そういう中で、ね、一日一日を神のために私たちが戦って良い兵卒としてね、良い兵士として一日一日やっていくっていうのは、それはこの地上に儚い地上に儚い富を蓄えるんではなくて天に宝を蓄えていくことになりますよね、それは何も虚しくないと思う。自分のしていることが永遠に続くことのためにやってるんだと思うなら、死も、ね、死を迎えても虚しいとは思わないと思いますね。充実感があると思います。
心の中 で、
うん、
あ、これは神が望んでることだから今自分はこれをやってたんだっていう、うんうん、ことを知っているなら、うん、
神の目から見たらこの、うん、世は過ぎ去るもの、儚いものって書いてますよね。ね、老苦に何の益があるのかって言ってるでしょ。
ね、
せいぜい自分はその働いて、そして飲み食いするのが自分の報酬だろうってね。うん、でも富を蓄えたからといって、何の益するところがあるのか、伝道の書にいろいろ書いてますよね。あれ読んだらなんか、そんなで頑張って何なんだろうって思っちゃいますね。でもまさにそういうことなんですよ。明日のことをもうイエス様もね、あなたの蓄えたことが何になるの、今夜にでもあなたの魂取り去られたらその蓄えたものは誰のものになるのかって言ってるじゃないですか、ね、そして明日のことを思い煩ってはならないってあります。だから虚しいもの、神が虚しいと言っているものを別に何か尊いもの、命を懸けてでもそれを達成すべきものだと思うことは惑わしだと思うんです、ね、虚しいものは虚しいと表現することは真理の生命ですよ。でその中でそれを否定すべきものを否定して、そしてそれだけではなくて肯定すべきものを肯定する、うん、私は、
うん、
なぜ私は虚無主義というか、
うん、
虚しい人生になってないかというと、
うん、
着実に自分は確かなものに投資しているからです。天に宝を蓄えて、自分が行くべきところのものに投資しているんです、ね、そういう自分の態度っていうのは、ね、証しになるし、それは自然と、そうだね、確かなものに投資しているから、うん、自然と平安が来るし確信が与えられるし、ね、イエス様が言ってくださっている真理に基づいた行動ということになりますよね、
うん、
この世を見るとね、いろいろ不安にさせられることもあると思うんですけども、私たちが、ね、福音に預かって救われて神のことをせられて、でこの地上に使わされてるんだっていう使命を考えて、で一日一日大切にして、で一つ一つをの実りあるものにね、で悪魔の王国にパンチを下してミサイルを発射して、ね、もう優れた戦いをしていけたらと思いますね。それは真理の戦い、ね、嘘と欺きと略奪した世界の支配者である闇の世の主権者に対する戦いだわけですよね。イエス様が、ね、悪魔に私を拝んだらあなたはいい目に遭うよって言ったときに、神でもないものを拝む必要はない、ただ神のみを拝せよと聖書にあると言われたわけですよね。じゃあ一言祈りましょう、
ね、
アーメン。主イエスよ、それぞれが世に使わされていて、そして、あなたの御心を行うために、出かけています、使わされています。主よ、どうぞあなたの真理の言葉によって、それぞれを性別してください、清めてください。そしてあなたとつながっていることができますように、それによってあなたもつながっていてください。そして、それぞれを通してあなたの御心が成し遂げられますように、あなたの望まれている実が結ばれますように、あなたが 手を差し伸べたい失われた羊にあなたの御霊がリーチできますように、あなたの御言葉の真理が欺きの鎖から彼らの魂が解放されますようにお願いします。私たちを尊い聖霊によって油注ぎ、あなたの子として天の父の子として今日使命を果たすことができますように助けてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。